主イエスキリストの名を挙げます。私たちの罪のために十字架にかかってください。3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださっている様に期待して礼拝を持っていきたいと思います。第一礼拝の方にですね、先に福牧師が来られたんですけども、娘さんの愛子さんが無事に出産されまして、こんな赤ちゃんをですね出産されました。神様に新しい命を感謝いたしたいと思います。3000いくつでとても大きい赤ちゃんで、元気にいるということなので、本当に神様に感謝しております。なんか帝王切開というのは2週間早く起きるそうなんですね。でも2週間早くで3000というのはすごいなと思いますけど、私たちまで誰だか3000というとすごい大きな子っていう感じだったんですけど、小さく生まれた方もおられるかもしれないですけどですね、本当に神様に感謝したいと思います。また今後もですね、回復のためにですね、ぜひお祈りしていただきたいと思います。はい、先ほど白馬の映像を見ていただきましたけれども、DVD が発売されていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。またヤンゴの方もですね、DVD が出てます。素晴らしい内容になっていますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。あとメッセージもですね、音声で聞けますので、また再び見て聞いていただければと思います。あと今日はですね、天神地区に行っての、チャリティードライブ、有志のドライブに行きたいと思いますので、ちょっと暑いですけど、短いという方はですね、ぜひ参加していっていただきたいというふうに思います。昨日はなんか行こうとしたら、すごい雨で、ライブでですね、雷がすごいなって、雨がすごくちょっと行けなかったんですけど、もうちょっと、もうですね、ちょっと雨から守れるように乗っていきたいと思います。また、こうしたら、屋根の下とかですね、あるところでやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでですね、8月はですね、今度12日ですね、金曜日に、心ホスピタルっていうのがあります。探偵協会がですね、主催で、主催といいますか、部門としてはザ・ビジョンですか、主催でされると思うんですけども、中野ゼロホールっていうところですね、東京で行いますので、また素晴らしい賛美と映像のコンサートになると思うんですけども、ぜひいろんな方誘っていただきたいと思います。ご自分行ける方はぜひまた行っていただいてですね、見ていただければというふうに思います。それから、8月のですね23日にこの福岡のセミナミ区のケタと三宅でデイサービスの方々に対するボランティアコンサートを行いますので、ぜひご入ください。いろんな方々がまた来てくださると期待しています。毎回とても祝福されるんですね。はい、でそれ と,、ですね、9月はですね、10日に10日11日と九州ゴスペルフェスティバル in 博多っていうのがあるんですけども、博多駅前のところですね、ゴスペルをこう毎年そこで歌うっていう催し物なんですけれども、一応エントリーしました。なのでぜひですね、なんか応募者多数だとこう抽選とか、時間が短くなるとかいろいろなるみたいなので、ぜひ福岡から教会からも出れるようにですね、ゴスペルクラブに出れるようにお祈りしていただきたいというふうに思います。土曜日の、午後になると思いますけども、ぜひお祈りください。それからですね、9月は、地方の方に書きましたけども、カンボジアチームが出ます。で、カンボジア個人を訪問するチームですね。なので個人に1回一度行ってみたいという方、ぜひ私は1回しか行ったことないんですけど、1回ぜひですね、行ってみられたことをお勧めします。で本当にですね、子どもたちと交わるっていうことを交わったり、個人の様子を知るっていうのは本当に素晴らしい恵みだと思います。今回日本にですね、9名の子どもたちが来て、 本当に素晴らしい時がありましたけども、私たちが行ってこう交わるというのはただもう彼にとって本当に大きな祝福なので、ぜひですねやっていただきたいと思います。9月の12日から14日2日間ですね。で、まあ、アジアなのでちょっと飛行機代とかも安めなので、ぜひですねまたチャレンジして聞かれている方はぜひチャレンジしていきたいと思います。それから新年イスラエル人は決まったんですね。10月の31日から11月の、12日ですね、です。で、確か今年は11月1日から新しい何ですか、週になんですかね。なので本当に何かこう今年のイスラエルチームというのはいろんな面でこうポイントが大きいんじゃないかなと思いますけども、まあ国際情勢もすごい今こうテロがあってこういろんな動きがありますけれども、今から備えてですねぜひ参加したいと思います。このカンボジアチームもイスラエルチームも誰でも参加できる家庭です。なのでぜひですね皆さんいろんな方が誘って、またぜひいらしていただきたいという、子どもたちも行けるですね。なのでぜひいらしていただきたいと思います。ただですね確かにテロとかの危険もありますので、もうスニーカーですね、ヒールとかじゃなくてスニーカーで参加できるようになりますので、ぜひそういった心づもりでですね参加していっていただきたいというふうに思います。はい、まあ、9月は太宰府病院で9月の12日にですねコンサートを行うことになっています。ぜひ参加できる方はですね、月曜日になりますけども、コンサートがありますのでぜひご参加していただければというふうに思います。はい、そうですね。であとですね、8月5日先週ですねファミリーホーム、福島県郡山市 そのファミリーホーム、アーモンドの枝にですね2人目の子どもさんが受け取ることができたというですね、7月5日に受け取ったのでちょうど1ヶ月経ってもう1人ということで神様に感謝したいと思います。8月の末にもう1人また来られるんじゃないかと思うんですけども、ぜひですねこの本を度々祈っていきたいと思います。今3人のスタッフの方でしているのでだんだん忙しくなってくると思うので、なんか、小さい子さんもいると思うのでぜひ守られてですね星を守れるお祈りしていきたいというふうに思います。はい、そうですね。それでは、言葉の方に入っていきたいと思うんですけども、司会ローマ、まだ言葉開いてなかったです。すいません、ローマ人の手紙ですね、5章、1節から11節、先週と同じになりますけど、先週ちょっと同じ短くちょっと、話が少しかできなかったので続いてお話ししたいと思います。ローマ人の手紙の5章の1節から11節をお読みいたします。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。そればかりでなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、生まれた品性が希望を満たすと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちがまだ弱かった時、キリストを定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人はあるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、 和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。そればかりでなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を大いに喜んでいるのです。一言お願いします。愛する天の父様、御言葉の時はありがとうございます。キリストのことを御言葉として語り触れ導いてください。あなたに期待いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。主イエスキリストの皆は、まず私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださって、その期待して持っていきたいと思います。ただいまして、おはようございます。またオンラインの方々、おはようございます。こんにちは、またこんばんは、感謝します。今日ローマ人の手紙ですね、ずっと公開をしているんですけど、また5章でいきたいというふうに思います。ずっと信仰ということに関してずっと一貫してローマ人の手紙に関してでは書かれているんですけれども、一節からお願いします。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。神様から義と認められる、正しいと認められるということですね。これは私たちの行いによるのではないということなんですね。私たちは、いや、罪があって、生まれた時から現在といって生まれた時から罪があって、私たちはこう正しい行いをしたいと願っていても、それをすることができない、する力はないんですね。でも、なので私たちは神様からの義をいただくことはできない、救われることはできないんですけども、イエス様が私たちのそのために来てくださって、十字架にかかって死んでくださって、それを信じる時に、信仰によって私たちは義と認められるようになったということなんですね。ですから、私たちと神様をこうつないでいるのは信仰であるということをですね、覚えていただきたいと思います。私たち、なんか時々勘違いして、今週は良い行いをしたから、教会にこの大きな顔で行けるとかですね今週はこういろいろ罪とか失敗が多かったから、今週は教会後ろの方にいようとかですね、すみません、後ろにいる人はいつもそう言ってるわけじゃないんですが、なんか意識的にですね、そういうふうに持ってしまったりするところって、だから多かれ少なかれある日本人は特にあるんじゃないかと思うんですけども、行いでは全くないということなんですね。で、信仰によって私たちは神様に、救われ、そして神様との平和を持っていますと書かれています。ですから、今私たちはさ、後で書いてきますけど、敵であったんですね。神様に対しては敵対していたものだったんです。でも平和が与えられて、そして和解が与えられて、そして神様と親しい関係になって、そして祝福されたものとなったということなんですね。ですから私たちは全て祝福されたものとなったということをですね、覚えていただきたいと思います。で、ただですね、クリスチャンによってその祝福を少し受けている人と、ある程度受けている人と、本当にたくさん受けている人とこう分かれてくるんですね。で、それはその神様の方で不公平があってですね、よく学校ではなんかこう、私中学の時は英語の先生がすごくこう女の子だけこうひいきして、すごく優しく教えて、男はひどい状況っていうのがあったんですけど、エコひいきってありましたけど、でも神様はエコひいてひいきがないんですね。なのでどこが違うのかっていうと、祝福を少し受ける人、ある程度受ける人、本当にたくさん受ける人の違いっていうのはどこにあるのかっていうと、信仰を用いるっていうことにあるっていうことをですね、まず覚えていきたいと思います。そして2節ですけども、キリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいますと。で、私たちはこの、天に帰るものであり、永遠に生きるものであり、そしてこの神様の栄光を本当にこう見て大いに喜んでいるということなんですね。で、そればかりでなく、このカンナさえも喜んでいますとあります。それはカンナが忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。 で、そしてこの時ですね、神様信仰によって私たちを導いておられるんですけれども、この一つ艱難も喜ぶって書いてあります。ですから祈りが応えられたとかですね、仕事がうまくいったとかですね、それから、こうすごい健康でですね、病気もしないとか、家族の関係とか人間関係がうまくいっているとか、そういうことを私たちは確かにこう経済がこう余裕があるとか、そういうことを私たちは喜ぶ、また安心したりするんですけども、確かにそれは一つは喜びとしてこうあるんですけれども、もう一つ神様が言っているのはこの艱難をも喜ぶっていう喜びですね。でこれを私たちがこう持つときに、本当に私たちというのはその本当に神からのものをさらにこう豊かに受けていくようになるということをですね、覚えていきたいと思います。このある少しだけ受ける人、ある程度受ける人、たくさん受ける人、違う信仰って言いましたけど、例えばこの艱難なら艱難ということに対して私たちがどのように対応するのかということによって、私たちの歩みっていうのは変わってくるということなんですね。でそして艱難っていうのはなぜ起こってくるのかっていうとですね、ご利益主義っていうとありますけど、ご利益主義の 宗教とかですね、そういうふうなことをよく言いますけども、例えばご利益主義で考えるとですね、艱難があるっていうのはそれはマイナスであるわけですね。そしてそれは悪い原因があるから、そういう艱難が起こるんだっていうやっぱ考え方を持ってしまって、私たちもそういう施策になることがあるわけなんですけれども、でも聖書を見ますとはっきりイエス様は言ってるんですね。クリスチャンに対して、あなた方世にあって艱難があります、しかし勇敢でありなさいっていうふうに言ってますよね。だから艱難はクリスチャンにあるって言ってるんですね。で、まずなぜあるのかというと、一つは私たちはこの世っていうのはサタンの支配下にあるわけですね。聖書ははっきりそう言っていて、なのでそこから私たちは神のものとして救われて、こう神の側に移されたわけです。だからサタンはそれに対してこう、戦いを仕掛けてくるわけですね。でいろんな困難とか問題とか迫害っていうのがこう起こってきます。で、今も例えば世界中でクリスチャンがたくさんの人が今まだ私たちは知らないところでもたくさんですね、迫害されたり殺されたりしています。で、確かにこの世にあってこの経験に生きようと思うものは迫害を受けるってイエス様が聖書にありますけれども、なので、必ずこの、クリスチャンっていうのはこう困難を受けます。それは一つはサタンの働きによるものであって、私たちがそのクリスチャンになったことによって、また神の働きをすることに対するぶつかりですね、それがあるということですね。で二つ目は神様の、神様は私たちを愛しているので、愛することしてですね、訓練したりですね、立て上げたり戒めるためですね。普通の家庭でもこう子供たちをこうちゃんと訓練したりしますけど、神様は私たちを愛しているので、立て上げのためにいろんなことを許されるっていう、そんな2つの面があるわけです。でこういったことは困難の理由としてこう許されてくるんですけれども、これを私たちが、喜ぶっていうことがですね、重要であるということをこう覚えていただきたいと思います。困難さえも喜んでいますとですね、二節の喜ぶっていう字と全く同じことなので、もう私たちは勝利者として喜びなさいっていうことをですね、ここで言っているわけなんですね。で、なので何て言うんですか、これは信仰によってやることなんですね。私たちは困難は嬉しくないし、肉にとっては痛いことであるわけです。だから、心が落ち込んでいたり、こう目が据わっていたりとか、もうなんか怒りでこう感情がそういうふうになってたとしても、神様このことをありがとうございます、このことを感謝いたしますってこう、喜んでいくわけですね。 今これであの都知事選がありましたけど、あの売り込むってあるわけですよね。自分を売り込むですね。で、あの神様に対しても売り込みの方があるんですね。最高に売り込むのはどういうふうにするのかというとですね、あのすごい困難な時に神様ありがとうございます、この背後に素晴らしい神の計画があります、この神の感謝いたします、この神の私神様素晴らしい栄光を表してくださいますからありがとうございます、この神のありがとうございます、このことし神様私を愛してあるその愛が素晴らしく表されていることを感謝しますって、こうそれをやるわけなんですね。であの神様に売り込むって実はですね、あの最も困難な時がですね、実は売り込む時なんですね。であのそれをやると、あの本当に喜ぶ結果っていうんでしょうか、神様が用意しているこの困難の背後には神の素晴らしい計画っていうのがですね、こう現れてくるわけです。ですから私あの人には祝福を与え、この人にはこういう祝福を与え、この人が祈ったらこういう祝福があったのに私には何もないじゃないかとかですね、私にはいつまでたっても答えがないとかですね、あのこう思ってしまうことがあってもあられる方もいるんじゃないかと思うんですけども、でもそのことも例えばこう喜ぶっていうことなんですね。でここでは4節で読みしますと、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからですと言っています。あの私たち忍耐ってあの好きくないんですね、嫌いなんですね。こう早い、何でも早く答えが出るのがですね嬉しいですし、あのなんかこう我慢するっていうのはですね、すごくこう嫌なことであるわけですね。あの韓国のですね、あの最大の世界最大の教会イオイド教会に行った時にですね、あのチョ・ヨンギ牧師がメッセージしておられましたけど、うちの教会のエレベーターはこのボタンを押すとこは黒いっていうんですね、こう黒くなってるって。なぜかというとみんな早く来い早く来い早く、たくさんボタンを押したからといってあのエレベーターが早く来るわけじゃないんだけど、とにかくせっかちガーってやるからあそこ黒いんだってボタンの周りがですね。でも確かにあの私たちはせっかちなんですね、韓国の人に限らずですね。でそしてこう神様なかなか答えてくれないとかですね、もうなんかこうしびれを切らした時があるんですけど、でもその忍耐が実はすごく重要で、忍耐が練られた品性を生み出しております。で練られた品性っていうのはこう試験済みっていう意味なんですね。なので、あの試験に通っていくものであるということですね。あのイエス様がですね、この、例え話をされた中であの種まきの例え話がありますね。岩地に一畑に落ちた種は鳥が来て食べてしまい、そして岩地に落ちた種は生えてたんですけど、こう日が照ってきて暑くなってきたら枯れてしまい、その何、ていうんですか、この茨っていうか草の中に落ちた種はそれがこう塞いで実を結ばないで、そして夜道に落ちた種はこうよいたくさんの実を結んだり、30倍60倍100倍結んだってありますけど、あそこでも何かこう寒暖が来たら、この最初は喜んで受けれるんですけど、寒暖が来たらもうそれを手放してしまうっていうですね、そうすると実が結ばないっていうことは言われていましたけども、あのこの練られた品性というのはつまりこうあれですね、あの試験済みの信仰ですね。だから私たちがこう簡単にこう揺るがされていかない、問題が困難があってもこう神様固く立ち続けて、そして神様に信頼し続けて神様に従い続ける信仰、それを神様は私たちのうちにこの揺るぎないものを与えようとしているということをですね、忍耐を通してですね、あるということを覚えていきたいと思います。あの今あの福岡めちゃくちゃ暑いですけども、あの私あの以前農業、生で農業している時にですね、あのこういう暑い時にあのいつもこう苗を植えなけっていうのがなかったりするんですね。それで、例えばその当時はですね、キャベツの苗とかですね、こう植えるんですけど、葉物の野菜を植えるんですけども、で今でしたらこう土付けのこうポット ポットにしてですね、こう植えたりするんですけども、その当時はこう内野に残っていて、たくさん種をまいて、たくさんいっぺんに生えてですね、まあ、ハウスの中で、そしてそれをこう抜いて、で今度路地に持って行ってこう植えるっていうことをしてたんですね。でこうたくさん生えてですね、苗がですね、そしてこう葉っぱが5枚ぐらいになったら、こうあの植えそこをいいやつをこう選んでですね、大体同じ大きさのやつをこう選んで植えて、でまた2回目をこうまた取って、また3回目取ってっていうふうにやっていくんですね。でそうなるとどうなるかといいますと、最初はこう綺麗な苗なんですね、まっすぐでですね、あの綺麗な苗なんですけど、最初植える苗がですね、こう引っこ抜くんですね、こういい苗から。そうするとこう、まあ、もっとこの背の低い苗とか、こうそういうのが残っていくわけです。とどうなるかというと、横 の苗を抜くので、こう倒れるわけですね、1回は。そうするとどうなるのかというと、その葉っぱがですね、こうあるとすると、茎がこんなに曲がって、 S 字とかですね、さらにそのまた S 字とかですね、すごいことになるわけです。こう倒れてはこう起き上がりですね、そしてまた横の苗を抜かれるって、またこうなってですね、こう苗がですね、こうあの悩ましい姿になってしまうわけなんですね。 でもそしてですね、こうしかしそれを植えるんですけども、こうあのスッと抜かれてですね、あのいった苗はあのいいかというと、この暑さになるとですね、こうぐったりしてしまうわけです。でも こんなになっちゃうんですね、しなっとなって、下手をするとこの死んじゃうわけなんですけど、このぐにゃぐにゃの苗ですね、本当に見た目悪くてですね、あのこうみっともないんですけど、そして葉っぱも少しかついてなかったりとかするんですけど、このぐにゃぐにゃの苗が強いんですね。あのもう揉まれてますでしょ、もうですね、こっちに倒され、あっちに倒されですね、あの本当にあの揉まれてるので、あのこの暑さの中でもこの全然大丈夫なんですね。で暑くなってくると、その歴然とその結果が現れてくるんですね。で本当にあの神様は、あの私たちがこう忍耐が嫌いってことも知ってるんですけど、私たちに忍耐を与え、そして、この得られた品性を与えていかれるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。もうリバイバルが始まっているので、神様の語られた言葉の成就がこれからどんどん起こってきます。で皆さんの人生にも、こんなことがあったのかと思うような神様の素晴らしい計画が始まってきます。でもその前にですね、あの、もう全てを投げ出したくなってしまうようなですね、もうなんかこう事柄とかですね、困難とか問題とか、その大きな祝福の前にそういうことも許されてくると思うんですね。でもそれはあのこの練られた品性、こう試験済みなものとしていくためのものであって、私たちをどんなこともあっても揺るがないものとする神様の手であるということを覚えてですね、感謝をし喜んでいきたいと思うんですね。で神様はそれを与えているんですね。五節を申します。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちがまだ弱かった時、ここまでして5節までしたいと思うんですけども、希望は失望に終わらないって言うんですね。それはこの私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。で神様は意地悪でその私たちに困難、患難を許すんじゃなくて、祝福のために許すので、あの神様の愛によって私たちにそれが与えられているので、素晴らしい結果が表されてくるんですね。必ず解決と必ず勝利が表されてくるんです。だから愛もって喜びなさい、感謝をしなさいということをですね、あの言っているわけですね。ですからこの問題に対して私たちがこう対応を間違わないようにする必要があるんですね。だからあの患難が来たら、 ありがとうございますってついに来ましたじゃないですけどですね。で、あの、問題から御言葉を 見るのか、御言葉から問題を見るのかで全く変わってくるんですね。で私たちが問題から御言葉を見ると、本当に神様は益にされるんだろうかとかですね、これが 何になるんだろうかとかですね、こう私たちは疑いでこうなんか揺るがされていってしまうんですけど、御言葉を中心にですね、自分の方の感覚じゃなくて御言葉を中心にするときに、あ、喜びなさいって書いてあるんだから喜ぶんだな、そしてそれは神様の最善なんだなっていうことを受け取ってあるときに、その身が表されてくる。